山千春のオンザレイディオ。皆様、酷暑猛暑の中お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STV ラジオからお届けさせていただきます。特にこうして生で NAC5STV ラジオを聞いてらっしゃる方は、ああ今日も熱帯夜になるんじゃないかとかね、心配されてる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、まあとにかく十分なる、まあ水分補給、あとはやっぱりなあ塩だべな、あれ塩昆布でも舐めてればいいのかな、なあまあ本当に必要なねえ栄養成分ありますからね、ぜひともそれらをねちゃんと用意して、まあ寝ていただかなくては夜になあ熱中症になるという方もたくさんいらっしゃいますんでね、まあ、昼間はわかるわな、カーッと来るわけだからな、お前らその髪の毛ある連中はいいけどさ、こっちはもうカーッと来るじゃないんだからなあ、遮るものがないんだからねえ、あの日差しつあつはすごいな、俺なまあ変な話、目隠しされて外へ出されてな、今日が出てるかそれとも雲にかかってるかっていうちゃんと調べられると思うぞ。いや本当にそれぐらいな、日差しがあるのとないのではねまた違うし、まあ北海道の方はちょっと風が吹いてくれればまあしのぎやすいっていう感じなんだけど、これお前埼玉あたりではな、風吹きゃ風吹いたり熱風みたいな感じになるんじゃないかなと思いますけどね。また沖縄方面の方々はね、この後もまた台風がいろいろねやってくるかもしれないのでね、ぜひとも気をつけていただきたいなと思いますね。7月にあれほどなあもう雨は嫌だ、もうなんとかと言って晴れたら晴れたらな、なんだこれは異常だねえ、まあ考えてみれば去年そうだなあ一月ずれてるなあ感じがするわな、去年は7月だったもんな、酷暑猛暑はな、それがなあ8月に入ってから、まあ北海道もな暑いんだ、そらあれだろう、まあ沖縄九州四国なあ、まあみんなから見たらね、北海道も全然なあ気温変わんないじゃないね、そう思われる方もたくさんいらっしゃると思いますけどね、そうなんですよ、あの暑いことは暑いんですよ、ただ毎年だったら湿度がそんなに高くないなんだけど、今年はお前気温も湿度も高くてさ、そして熱帯夜とか言ってさ、もう朝起きたらもう俺 T シャツやなんかでな寝てんだけど、もうべちゃべちゃでさ、もう何枚も取り替えるみたいな時もあったりなんかしてな、あれ湿度が高いのは辛いですね。いやー皆さんがですね毎年のようにかこんな生活を送られてたのかと思ったらね、いやー本当にあのまあ北海道の人間としてはね、みんなごめんねみたいな、なけど今回これ体験したからな、やっぱりこれまあ正直水分不足にもなるよな、こんだけ汗かきゃな、 うん、俺生まれて、なあ、もう63年、北海道に、なあ、いるけど、こんな夏は、まあ、な、猛暑で、そして、湿度が高い。初めてじゃないかな、と思うんだよな。ガキの頃はあったのかな。ねえ。これ、ガキの頃はガキでさ、なんてんだ、まあ、抵抗力もあったし、なあ、で、休みで楽しい、みたいなこともあったしな。今ぐらいの時間でも、なあ、ちょろちょろちょろちょろな、絶対なんか。やっぱり、それを感じさせない、何かがあったんじゃないか。ねえ、やっぱり、年を取ってくるとよ、もうその日差しが、辛い。な、あれほどガキの頃はね、もう日差しの中でな、もうワイワイやってたのかな。今はもう日差しに来たらもうめまいがするぐらいだもんな。たまらんぞお前。それと我々ね、心臓に病を抱えるものはですね、あ、冷房の効いた場所からですね、外へ出た瞬間、むっとくるわけですよね。うわぁ、ねえ、参ったなぁと思って、車に乗ったらですね、また、うちのマネージャーの井上がですね、気を利かして、冷房、なぁ、ガンガン行ってるわけですよ。はぁ、悪いね、ゲンちゃん。けど、この中途半端がちょうどいいんだけど、みたいだなぁ、感じになるわなぁ。おかげで、北海道、あれじゃないかな。まあ、去年今年とこれだけの猛暑で、エアコンをつけるなご家庭、すごく多くなったと思うぞ。だって俺たち子供の時にエアコンなんかつけてる人なんかいなかったもん。エアコンがなんだかも分かんなかったもんなあ。そして車。なあ、あれで、冷房なんか、かけることなかったもんな。あれはもう暖房のためにある。なあ、もう要はお前窓を開ければさ、涼しい風来んだから。なあ、冷房なんかいらないよ、みたいなな。けどこの裏は回るだろ、車、あ、タクシー。もうみんなな、エアコンつけないとやっていけないみたいだな。中にはいるんだぞ。そのエアコンもつけないで頑張ってるっていうな。まあ、そういうタクシーに当たった時には、本当にもうご苦労様です。ね。お互いこの暑い夏を頑張りましょうみたいなね、気持ちになるんだけどな。さて、私の秋冬のコンサートのツアー、タイトルが片隅で、ね、まあちょっと意味のある、ね、片隅でというタイトルに決定いたしましてね、スケジュールも、いわゆる発表することができまして、今日は各局さんは、なあ、お盆に入るような日ですが、8月4日なんですよ。ねえ、これ生でやってるのかな ?8 月4日。実を言うと、私、8月8日。ね、今から42年前、1977年、昭和52年、なあ、1月25日に旅出しという曲でデビューして、8月8日、北海道厚生年金会館。なあ、元の北海道厚生年金会館。その後、ニトリ文化ホールか。と変わりましたけどね。あれが初めてのコンサートだったんですよ。まあ、昨日のことのように、 覚えてられる記憶もなく、ただ、袖にね、武田健二さん、なあ、武田さんがいてくれて、幕が降りてきて、ああ、武田さん、歌い切ったよ、お、チャリよ、頑張った。なあ、よかったぞ。これから、道内各地、いろいろコンサート行くけど、まあ、俺が行けるとこは、行くようにするから。もう初めてのコンサートは、俺よく言うんだけど、緊張ってしないんだよな、別にな。なあ、だってこれからお前、好きな歌を歌うんだからさ。だみんな思うんだけど、お前なんで緊張するのって、それ結果を考えるからよ。なあ、うまくいかなかったらどうしよう。なあ、下手を打ったらどうしよう。だから緊張すんだよ。俺の気持ちの中では、もう成功しかないんだもん。もう幕が上がれば成功。なあ、そんな思いでね、歌い出したという思い出がありますけどね。まあ俺にとっては8月8日。これは、まあ、いつもの誕生日の一つみたいな感じだな。要は昭和30年12月16日。これは自分が生まれた日だろ。で、昭和52年1月25日。これはデビューした日だな。そして昭和52年8月8日。これは、ステージの誕生日だからな。若かったよな。ねえ、今ラジオを聞いてくださってる方で、その当時のことを知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、若かった。スケジュールがとんでもない厳しかった。それでも頑張ってた。松山千春、君のために作った歌。
何気なく口ずさむ歌だけど、せめて君には褒めてもらいたい。心を込めて歌うから、もう一度歌うから。こんなに君のこと好きなのに恥ずかしくて口に出せない、僕さだからこの歌歌うんだ、君のため作った歌。いつまでも君がそばにいて、いつまでもこの愛が続くように、心を歌うから、もう一度歌うから。こんなに君のこと好きなのに恥ずかしくて口に出せない、僕さの ため吸った歌、君のため作った歌。
この番組は緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑圏が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
このね、朝日緑圏の緑青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいて、びっくりしましたね。最初お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、テニスの知り合いの方が勧めてくださって、こう野菜不足を感じていて、私自身も青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑青汁が一番私に合っていて、美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
いやー、本当に21歳のなあ若者が初めてのステージでね、頑張って歌ったなあっていうのをね、記憶にありますね。それと今の君のために作った歌聞いていただいてもですね、ああ純粋だなねえ、彼は本当に純粋な心を持った青年なんだな。あれからね、42年以上が経ちましたから、まあ清濁合わせ飲むなあ、いろんなことがあったなあと思いますけどね。この間そういえば参議院選挙終わってね、福岡選出の松山政治というね、これ俺全然隕石関係ではないんだ、ただ名前が一緒だし友達もな一緒ってことがあってね、よく応援してるんですけどね。まあ、彼からの質問で、大空と大地の中、みんなも思ってるのかもしれないけど、果てしないな、これと果てしない、これどっちが本物なんですかって言われるんだよな。ね、歌い出した頃は果てしないで歌い始めてんだよな。それがね、何年か経ってからか、 いわゆる今歌ってる果てしないになったんだよな。どっちが正解ですかって言われてもね、いやどっちとも正解なんだけど、要は日本と呼ぶか日本と呼ぶかな、それと同じで、どっちを使われてもまあ構わないっていうね、そういう話をさせていただいてね、やっぱり当時の歌い方と今の歌い方が多少ニュアンスが違ってる、そういう楽曲はね、俺にとってもいくつもあるんじゃないかな。これ多分他のあれじゃないか、歌えてでも結構多いんじゃないか。最初歌った時はここで拳を聞かしたけど、なあ今は違うところで聞かしてるみたいだな、結構いるんじゃないかなと思います。私はもう先週、びっくりしたのはですね、なんといってもディープインパクト、ディープが死んだっていうのを聞いてですね、びっくりしましたね。7月30日のことですけどね、これ頸椎に骨折が見つかりってことは、どうしたんだろうな、柵に頭を突っ込んでしまったのか、それとも頭の方からガクッとこう転げ落ちたのかね。えディープインパクトのね、子供たちっていうのは本当にいっぱい走ってますしね、もう去年かな、3歳の王者を決めるようなレース、ディープの子ばっかりがな出てきてな、うわすげえ絞場だな。ディープのお父さんがサンデーサイレンス。まあ、このサンデーサイレンスがやっぱり、すごい血を持ってたんだな。だからその子供には、ディープをはじめ、たくさんの名馬が、座ってて。そして、ディープが亡くなったんで、この後はその、ディープの血を引く馬たちが、いやこれ正直言ってな、日本の競馬界でなかなか出てくるような馬じゃないもん。その子供たちの中で、そうですね、それこそ、じいちゃんと親父の血を見事受け継いだって馬が、出てくることをね、祈るわな。やっぱり競馬は、スターホースがいるとな、やっぱり盛り上がりが違うからな。それもやっぱり、なんかいろいろドラマがあってな、出てきた馬っていうのはね、なんせ無冠の三冠馬だからな。あ、無冠じゃねえや。無敗の三冠馬。ディープには感謝するしね。同じ時代、過ごせたことをね、ありがたいと思うし。かといって、馬券でお世話になったようなことはないし。だって必ず一着に行くんだもん。そらお前、荒れるようなレースないもんな。ディープね、17歳だったんって。17歳って、ね、うちの小中でにね。小中では、札幌競馬やなんか、中継やなんかの担当してますからね。競馬と女には詳しいんですよ。ねえ。で、17歳って言ったら、人間で言ったらどれぐらいだったら、50前後でしょ。50前後ったらさ、 まだまだだよな。そうやって考えたら本当に残念だなと思うし、日本中央競馬会、もう本当にみんなで肩を落として、だから、土日のメインはあれだもんな、札幌、新潟、小倉、メインレースは必ずディープインパクト、追悼競争。あ、すごい気持ちわかるんだけどさ、追悼競争の割には、その、ダートレースだったりしてさ、ダート馬じゃないから、ねえ、その辺がちょっとね、まあ気になるなぁ、例えば気になるし、これどうせできるんだろう。ディープインパクトハイ、みたいなのがな。まあ何年か経ったらだぞ。多分できると思うんだね。まあ本当に残念な、ことをしたなぁと、思います。松山ちゃん、君が好きさ。
健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし 忙しい毎日の中で栄養をバランスよく取るのはとても難しいもの。アサヒ緑健の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで003-003.jp。
テニスの杉山愛さん。
お野菜は一日摂取しなきゃいけない量っていうのを見ると、これは食べれないでしょっていう量ですよね。本当に飲みやすいですし、バランスよく乳酸菌とかも入っていて本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
さて、先ほども言いました通り、松山市あるコンサートツアー2019秋冬、片隅でというタイトルで行いたいと思います。はじめは10月ですね。10月8、9と仕込み。これ関係ないですね。これは あくまでも仕込みがね、やるやつですからね。あの、仕出しじゃないですよ。仕込み。ね。あの、音響とかな、それとか照明やなんかをこう、ね、仕込んでいくんだよ。ね。11日、サンシティ、越谷、市民ホール。うん。ね、越谷のみんな。なあ、本当に毎年のようにお世話になってるけどな。頼むわな。そして16日、ひたちなか、うん、文化会館。ひたちなかな。これはお前13年前か？なあ。そして、春できなかった、いわき芸術文化交流館。なあ、いや本当に仙台が終わってその次がいわきだったんですが、急性喉頭炎ということで、残念ながらできなかったいわき。なあ、頑張っていきたいと思います。そして、10月23日鳴門市文化会館。なあ、四国へ行きます。鳴門市。徳島あれなんだよな。あの市民会館っていつできんだべな。ねえ。この頃、本当に鳴門でやることがね、結構多いんですけどね。そして、四国中央市市民文化ホール。まあ、これはできたばっかりのとこなんだろう。ねえ、要は、伊予三島だろ？ほんで、あれ、合併して、四国中央市になったんだからな。ねえ、そして、その後が、新潟、県民会館。その後が、高崎芸術劇場。ああ、これもあれだろ、新しい会館だろ。ああ、結構あちこち新しい会館が、まあ、増えてきて、これはこれでまた、その楽しみだもんな。どんな会館だろう、とかな。タバコは吸えるんだろうか。タバコは本当にひどいよな。もうどんどんどんどん全館禁煙。敷地内禁煙。あれ何を敷地内禁煙ってそこまでな。 お前、俺たちになってさ、なあ、趣味思考、吸う人間にだってこれ、な、権利があんだからな。ああ、思い切って俺もあれしようか。ん、次の参議院は、なあ、もう、国から、喫煙者を、守る党とか言ってな。ああ、票にならないだろうな。さあ、大体その、世界の流れとしては、さあな。まあ、オリンピックを中心にね、やっぱりタバコは、体に悪いと。なあ、そうでもないんだけどなあ、WHO か？なあ、その吸わないことによって、溜まるストレス、これもひどいんだけどなあ、その辺のこともなかなか理解してもらえないんだろうなあ。というわけで、10月が、ね、スケジュール。11月は5日、広島文化学園 HBG ホール。ああ、7日倉敷市民会館。いいねー。これ、なんか、続いてんな、広島倉敷、広島倉敷が。なあ、私、ここ好きよ。なあ、特に、倉敷はあれまだあのままの会館だろ？あれは立派。ねえ。いやあんだけね、古くなってもね、ああ、メンテナンスさえちゃんとしとけばね、綺麗にで、な、やっていけるっていうのはね、もう倉敷ですよね。そして、11月の13、14が、東京国際フォーラム。ああ、なんといっても、その来年がオリンピックありますからね。来年はこれ東京国際フォーラムって使えないんだべ？多分なんかやるんだべ、オリンピック関係の。なあ。だからね、もう大切に、な、やらせてもらわなきゃいけないわな。
松山千春のオンザレ
イ
ディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑光青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑光青汁の朝日緑圏です。朝日緑圏の青汁シリーズ、青汁売上高13年連続ナンバーワンの緑光青汁。美容と健康を同時に取りたいあなたへ、青汁コラーゲン。コレステロールが気になる方に特保の青汁キトサンイン。詳しくは
003-003.jp。 松山千春のオンザレディオ。
というわけで、11月13、14、東京国際フォーラム。ねえ。まあ、なんといっても、その43年目に入った、まあ、松山千春のコンサート。まだ、 ね、見たことがない、聞いたことがないっていう方はね、もうそろそろだと思いますよ。ねえ。そして、18日が、山形県民会館。これこそあれなんですよ。11月の末に取り壊しになるということで、山形古かったもんな。この頃なかなかないよな。ああやって畳の部屋ってな。ねえ、明治座じゃないんだから。ああ、古かったな。けど味があるな、やっぱりな。どうしてもそこに歴史があるからな。ねえ。まあ、どんなもんに建て替わるのかも楽しみになりますけどね。そして、20日が仙台サンプラザホール。そして、26、27が大阪グランキューブ。ね。そして12月に入りまして、10日の日、アルカス、サセボ。ああ、おお、8年前の。はいはいはいはい。行ったんだなあ。そして、福岡サンパレス。ねえ。そして12月18、19が、名古屋、センチュリーホール。もう前回、春、ねえ、キャンセルしてしまった。中止してしまった、センチュリーホール、行かさせていただきます。そして24、25が、札幌市民ホール、金本ホール。ああ、ネーミングライツで金本ホールっていうらしいよ。まあ、秋冬はね、何事もなく、行けることをね、期待してるわけでありますがね。パッとこうやって見た感じでも、まあそんな複雑な移動方法は、あんまりないだろう。ここにしてさ、やっぱり公共交通機関は必要だな。いや、ほんと思ったよ。まあ高速道路がな、できた云々あったとしても、まあ、新幹線なら新幹線なあ、在来なら在来の方が楽といえばね、楽だったりすることもありますからね。特にうちの全国のイベンターはですね、運転が下手なんですよ。まあ、どうしてこんなやつに免許を渡したんだろうと思うようなね、そういう運転の下手な連中もおりますからね。なるべく、なあ、本当に公共、しかし公共もな、まあ、JR、まあこれ全国的にそうだけどね、やっぱり金にならないところは、廃線廃線。なんとか地元の人たちはね、残してほしい。あれな、その、あるだけで違うんだよな。まあ、確かに赤字なのかもしんないんだけどさ、駅がある。ねえ、そして線路が走ってる。なあ、もちろん利用することもある。それがな、費用対効果で、合わないと言ってね、バッツンバッツン切られるのもね、残念だなっていうのをつくづく感じますしね。まあここへ来てね、漢方生命のまあ件もありますしね、何でもかんでも民営化すればいいのかったら、やっぱりちょっと違ってるような気がするわな。民営化するということは、要はその、利益、どれだけ利益を生むかで競争が始まって、サービス業、なあ、サービスし合ってって、値段も安くなり、 サービスも向上するというまあ一つの概念から出てくるんだけど、しかしながらその公共的なものっていうのはやっぱりある程度規制をかけて、なあ変なことしちゃいかんぞってね、国が守る、やっぱりそういう部分も必要じゃないかなと思いますけどね。私は受信料払いますよ。いやそれやっぱり民間は民間でね、スポンサーを持って利益を出すね、そういう放送をやるかもしれないけど、やっぱり NHK 公共放送は我々国民がなあ金出し合って、でいい番組だから言ってんだよ NHK には。なお前らね、その民間にそのもうこびるんじゃないよなあ、民放みたいな、なんでそんなやり方をするんだバカ誰が。俺たちが望んでんのはな、それこそ出来の悪いアナウンサーちょっと可愛いかもしんないけどみたいなね、そんな奴ら集めてねわーわーやる、そんな放送は聞きたくないんだ。俺たちは正確でなあ敏速な、本当に事実を事象を伝えてくれるのが一番なんだから、そのためには当然我々も責任持ってお金を出して、で番組を作ってもらう。なあこんなね、なあナックファイブ STB ラジオに育てられた俺が言うのもなんですけどね。なあだってお前国会議員がさ、法律なあ守らないようじゃおかしいだろう。憲法にも書いてあんだから、国会議員とかな、公務員、中央、地方な、それはもう法律を遵守しなさいって書いてあんだから、そしたら受信料払えよな。それで自分たちの放送局という感覚で全国くまなくなあ、それで会ってもらいたいなとは俺は思います。
松山ちゃんのオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。火山灰が形成する有機物たっぷりの土、名水百選の川も流れる豊かな水、緑が呼吸する清々しい空気。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲む青汁だから安心も美味しさも妥協しない。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、アサヒ緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁のアサヒ緑圏の提供でお送りしました。
オンザレイディオ。
というわけで、コンサートツアー秋冬ね、片隅でのスケジュールを軽く紹介させていただきましたが、なんといっても8月8日、1977年ですが、私が初めて北海道厚生年金会館、元のね、それがコンサートデビューでありますからね、そのデビュー日がもう近づいてますから、それから足掛け43年目、なあ、10月、11月、12月とコンサートをやらさせていただきます。まあ、越谷から札幌市民ホールまで、なあ、まあ、俺だけじゃなく、スタッフ、メンバー、お客さん、みんなな、体調よく、コンサートが無事に終わればいいし、俺が果たしてこの中でどこで、なあ、最高のコンサートをできんのか。ああ、もうそれを考えただけでね、楽しみですね。ここかなとかね、ここで俺は燃え尽きるかみたいな、そういう感じがありますからね。じゃあ残りはダメだったのか、そういうんじゃないんですよ。そういうんじゃなくて、なあ、あくまでも、これいい時と悪い時、俺とお客さん、気持ちが一体になってやるもんですからね。楽しみにしてください。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。松山千春。まあ、当初、ラブソングと言ったら、この歌をよく歌ってたような気がします。私を見つめて、
私の瞳を涙が溢れて、頬を伝い明日
ッカー日本女子代表前監督佐々木則夫さんのサッカー教室武蔵野銀行プレゼンツのりさんガールズ&レディースサッカーフェスティバル2019を9月16日祝日の月曜日ナックファイブスタジアム大宮で開催します。9時45分からと11時15分からの2部制でそれぞれ定員は先着160名です。サッカーを頑張る少女から大人の女性までのりさんが熱血指導、サプライズゲストも登場予定です。参加費は無料ですが定員に到達次第締め切ります。当日は武蔵野銀行ブースにてスマートフォン用無料アプリ武蔵野銀行アプリを使ってのりさんやゲストのサイン入りサッカーグッズが当たる抽選会も実施します。詳しい内容は埼玉県サッカー協会、埼玉県女子サッカー連盟の各ホームページへ、武蔵野銀行アプリやナックファイブホームページからもリンクしています。
のりさんこと佐々木則夫です。ナックファイブスタジアム大宮で一緒にサッカーを楽しみませんか。内容盛りだくさんでお待ちしております。
ガスはガスパワー、水はウォーターパワー、電力はエネワー、電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。